ご神君、一つ、やれいたやという心で、ありがたし今見かけをという心になれよ。苦しかってもお礼を申し上げるということは見やすいとは思われませんが、一切親愛と分かってみれば、嘘にでもお礼申し上げねばなりません。教祖様はこのように見教えくださってあるのですから、ことわざに嘘から出た誠ということがあります。一切親愛と分かってみれば、と身にご理解にあります。これは頭で分かるということだと思いますね。分かってみれば、嘘にでもと、本当に一切親愛ということが分かるというのか、悟るというのか、実感するというのか、一切親愛を体得するというのか、そうなったら嘘にでもという嘘はないと思いますね。もうお礼しかないということになりますからね。私は取り次ぎ者として、その御用というものがどういうものであろうかと、なるほど、人が助かるお役に立つ、取り次ぎ者は人が助かることのためのお役に立つものだと、いわば人が助かる、まあこれを人を助けると仮に言っておきましょうか。その人を助ける、本当は人が助かるですけれどもね、都合上人を助けると言いますけれども、その人を助ける、どうやって助けるのか、どう助けるのかということが、私のまあ何と言いましょうかね、疑問というのでしょうかね。そのただ人を助ける、例えば今そこに重たいものを持てずに困っている人、その人に重たいものを持って持ち上げて手伝う、そういう助け方がありますね。難儀をしている人がいる、その難儀を取り除く、願いなら願い事を叶える、その人の抱えている今の問題、そこから解放する、病気なら病気を治す、まあ人を助けるということで、それこそ助けてくださいと困っている人、そこから逃れたい、その状況から逃れたいと思う人に、その状況から逃れるお役に立たせていただく、そういうものが助けるということになりますね。まず思い浮かぶのは、そういう困っている人をその困っている状態から抜け出させる、普通にですね、病気の人ならその病気の治るお手伝いをさせていただくというのでしょうかね。病気の人が病気が治るように神様にお願いさせていただく、それが普通に言う助けるということですね。またそういうことを取り次ぎ者として行おうといたしますね。ところが、昨日いただきますことから考えてみますと、昨日はなるほど、取り次ぎ者としての役目というものはこれだなと、なるほど、人が助かるお役に立つ、人を助けるなどと申しますけれども、 その人を助けるということはこういうことなのだと、昨日は分からせられたように思います。今まで人が助ける、人を助けるというのは、いわゆる病気の人なら病気を治す、お腹が空いている人におにぎりを差し上げるといったような助け方だったわけですね。これでは一時しのぎ的な助けるにしかならないのですね。真実助かるということのためにはどうすればよいのか、それが昨日の答えだと思いますね。また今日のミニご理解にもあります、一切が親愛ということですね。人々がその問題がある、問題がある中にも親愛を感じる、神様の愛を感じ、神様の愛の中にかばわれておる、その実感をいただく。とにかくどういう中にあっても、たとえ問題の中にあっても親愛を感じ続けることができる。そうすればそこには、例えば病気なら病気であっても、その病気が治ったから親愛というのではない、まあもちろんそれもありましょうけれども、病気の中にあってでも親愛を感じることができる、ならばそこに助かりの世界が広がってくるわけですね。人を助ける、人が助かるということは、親愛の中にある私だということを実感として分かってもらう、感じてもらう、まあ体得するというのでしょうかね。一切親愛の体得と言われますけれども、どういう中にあっても親愛にかばわれている私ということが体得できたら、そこに助かりの世界が広がるわけですからね。取り次ぎ者の究極の御用というのはこれだなと、人々に親愛の中にある我というものを実感として感じ取ってもらう、そのことを伝えていくということももちろんありましょうけれども、さらにそのことをやっぱり親愛を体感していただく、そのお手伝いをさせていただく、実感するのはその本人でないと実感できませんからね。その人が親愛の中にある私だということを実感する、そのお手伝いをさせていただくこと、それが人が助かるお役に立つということではないかと今朝は思わせていただいています。どうでも世の人一人一人が、たとえどういう環境の中にあっても、そこに親愛の中にかばわれておる私、親愛の中にかばわれ育まれている私を実感する、体感する、体得する、悟る、そのためのお役に立たせていただきたい、それが取り次ぎ者のまあ究極の御用ではなかろうかと思わせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。